2015年の5月のよく晴れたこの日、ご一緒に花の日全体礼拝を守ることができて大変嬉しく感謝であります。小学校や中学校でも教会に行ったことのない人にとっては教会というところはどんなところか、もしかしたら想像がつかないかもしれません。大人の人たちも同じです。何やら日曜日にみんなで集まっているようだけれども、何をしているんだろうか、どういう集まりなんだろうか、大人の人ではもしかしたら下手に関わると、例えばお金をたくさん取られるようなことになるのではないかと、などと心配する人もきっといるでしょう。残念ですけれども、宗教という神様などを信じると言いながら、金儲けや悪いことをする、グループもあって、世の中では本当に大丈夫なのというふうに見られることが多いのです。とても残念なことです。本当は人はどうしたら幸せに生きていくことができるのか、救われるのか、あるいは天国に行けるのか、そういうことを教える、ちょっと難しい表現ですけれども、公益事業として国からも宗教法人として認められています。ですから、まさか悪いことをするということはそもそも考えていないわけです。人のために、ある団体だっていうはずなんですね。で、教会ってところは一体どういうところ？実は答えはいくつかあります。その大切な一つが今日のところに出てきます。教会ってどんなとこ？答え。教会って神の家族なんだよ。って。神の家族？血もつながっていないし、全然関係ない人たちが集まっているんじゃないの？と言われるかもしれません。その通りです。血もつながっていない親族でも、ありませんし、全然関係ない人たちが集まっています。年齢も違いますし、子供も大人もお年寄りもみんないます。いろんな課題や重荷を抱えている人もいます。でも私たちはお互いにプライベートなこと、個人的なことをあまりお互いに詳しく知っているわけでもありません。それなのに家族って言えるの？と、もしかしたら突っ込んで言われるかもしれません。その時に答えたいと思います。そうです。それでも私たちは神の家族ですと。世の中では、難しい言葉を使うと血縁という血のつながりが絶対で一番だという多分誤った考え方があります。それは信仰と言ってもいいほどに強く人を縛っている考え方です。私たちが神の家族になろうとするときに、それを阻むのが、その血縁信仰とでもいうものです。 確かに遺伝情報として似たものがあるというのはその通りです。でもどれだけそれがプラスに働いているでしょうか。血がつながっている血縁という遺伝情報がつながっていると言いながら、それこそひどい喧嘩や争いを起こしてきているではありませんか。普通の人には言わないようなことも、実に無遠慮にひどいことを平気で言ったりする。そして深く傷ついて、ずっとずっとその傷を負って痛んでいることがいくらでもあるではありませんか。いやー、ひどい時には血を血で洗うなどと表現されるような醜悪な、とてもひどい争いが起こってくるではありませんか。血縁信仰がもたらすものは、家族って最高だよね、一番だよねという、おそらく今世の中の人たちが一番よりどころとしているものの危うさのもとになっているのではないかと思うのです。1970年、教会学校の子どもたちにとっては大昔ですけども、1970年にアメリカのですね、二人組の歌手、サイモンとガーファンクルという人がですね、歌を出して大ヒットしました。日本のタイトルでは、明日にかける橋って言います。で、元々の英語の題は、ブリッジオーバートラブルドウォーターというタイトルでした。で、実はこの歌は、聖書の言葉が元になっているんだそうです。ブリッジっていうのは橋ですね。で、オーバー、越えていくわけですね。トラブルドウォーター。トラブルに巻き込まれるっていう言い方を私たちに使いますよね。困ったこと、ね、トラブル。で、トラブルウォーターというのはですね、実は聖書の中の、この、特に詩編というところでですね、大水って訳されている言葉から来ているんだそうです。英語だとディープウォーターですね。大水って訳されています。で、この、なんて言うんでしょう。荒れ狂う大水。それを聖書では、世界が一番最初に作られる一番初めの時にはですね、この混沌と言われる大水がこう渦巻いていたというんです。で、CS の子供たちは混沌ってとても難しい言葉ですけれども、例えば絵の具がありますね。絵の具をいろんな色をこうパレットに出しますよね。そしてこう筆で色を合わせてこう、あ、空だったら青と、白と、で、夕焼けだったらちょっと赤を入れてとかやりますでしょ。混沌という時にはその絵の具の色を全部ぐちゃぐちゃに混ぜていくような感じです。最後どんな色になるか、なんか焦げ茶色っぽい色になるんですけどね、本当はこう混ぜるとぐちゃぐちゃっていう意味です。混沌の大水が渦巻いていて、神様が一番最初に言われたのは光あれと言って世界が作り始められるわけです。ですから、でもその後ですね、太陽と月と星も作られるので、太陽のことではどうもないんです。光あれっていう時に、それはぐっちゃぐちゃになっているのを神様が、秩序を与えてくださるんです。秩序というのは、例えば一つの箱の中にいろんなビーズが入っています。赤いビーズ、星型のビーズ、青いビーズ、貝殻のもの、それをぐっちゃぐちゃに混ざっているのをこう 赤は赤、貝殻は貝殻、青は青でこう分けてきますね。そうすると使いやすいですよね。整理されてきますね。もうぐちゃぐちゃになっているとき、欲しいものがなかなか見つかりませんよね。きれいに整理整頓していく。それをちょっと難しく、秩序を与えていくんです。ね。神様が、光あれって、一番最初に言ってくださってですね、ぐっちゃぐちゃに混ざっていく混沌の力をこう、抑え込んだっていうんです。で、そこをですね、聖書はですね、深い水の、海の底にですね、こう人をこう飲み込んでいくような混沌の力をですね、神様はぐーっ抑えた。ね。でも時々、海の底からぐーっと現れて出てね、こう嵐を起こしてですね、旅行く人を飲み込んだりする、なんていうふうにも言われたりしたんです。実はですね、さっきのサイモンとガーファンクルの明日にかける橋っていうこの曲はですね、実は、世界中でとても流行ったんですけども、その後ですね、なんと南アフリカに伝わっていって、南アフリカは当時アパルトヘイトといって人種差別政策っていって人種によって差別していたんですね。で、その中でですね、南アフリカで差別を受けていた南アフリカの人たちが、それをですね、なんと賛美歌にしていったんです。いわゆる世界のヒット曲が賛美歌になっちゃったんですね。で、ある時テレビのドキュメンタリー、番組がありまして、その歌がこう、伝わっていくのをこうやっていく中で、ニューヨークの、アメリカのニューヨークの街の中で、このサイモンとガーファンクルのこの、明日にかける橋、ブリッジオーバートラブルウォーターってこういうね、レコード、昔はね、大きなレコードなんですけど、これをこう見せて、で、聞いてもらって、ね、音楽聞いてもらって、で、年がいってる人、知ってる、これあれでしょ、サイモンとガーファンクル、で、若い人たちは知らないから、って聞くわけです。で、その中で、このマイクをですね、向けて聞くんです。あなたにとって、明日にかける橋は何ですか？ね、ブリッジオーバートラブルドウォーター。ぐちゃぐちゃになったり、困難、難しいことや悩みや、辛いことがあってもですね、それをこう、乗り越えていく橋になるようなものは、あなたにとっては何ですかってインタビューしてたんです。そしたらですね、ほとんどの人が何て答えたかというと、family、家族って答えました。家族が苦しいことや辛いことが起こったときに、それを乗り越えていく明日にかける橋になるって答えていきました。まあ中には、God、神様です、という人もいました。家族が、こう、荒れる大水のような、こう、苦しみに、こう、受けたときにですね、自分を助けてくれて、それを乗り越えてその向こうに、彼方に行かせてくれる、まさに明日に架ける橋のような存在だ、というのはよくわかります。その通りだと思います。しかし、同時に、その限界とか弱さをも思い知らされているのも事実です。さっき言いました。家族だから、と言って、あまりにもこう、無遠慮に言いたい放題言って傷つく。結局そこから、喧嘩が起こってしまったりする。家族は血縁で結ばれているものだというのでは決してありません。血のつながりは確かに強い影響力はありますけども、決して一番なことではないんです。家族の絆はお互いに信頼し合うということです。とってもシンプルな単純なことです。 でもお互いに信頼し合うこと、信じ合うこと、私たち人間の罪というものは血のせいにしながら、血縁のせいにしながら、信頼が裏切られたと言っては怒って怒り、そして憎しみ合う泥仕合を繰り広げていってしまうわけです。だから大切な大切な家族が壊れていってしまうのです。今日の御言葉に、血のつながり、血縁でない信仰による親子の絆、家族として結ばれる幸せがあるということが教え示されています。信仰による親子の絆で結ばれる教会という神の家族があります。教会の中でお互いに尊敬を持って呼び合うときに、継承として兄弟とか姉妹、兄姉というのをつけるのもそのゆえであります。今日の聖書の言葉は、イエス様が十字架の上から言われた言葉です。もう今でも死にそうな、考えられないほど苦しい中から、イエス様はお母さんであるマリアさんに、その横に立っていたお弟子さんに、これはあなたの子です、と言われました。そしてそのお弟子さんに、お母さんのマリアさんのことを、これはあなたの母です、と言われました。イエス様によって結び合わされて、神の家族とされたのです。それはイエス様が十字架にかかられて、私たちのすべての罪を許してくださっているからつながっていくんです。私たちは肉の家族も大切にします。他人には言わないようなことも平気で言ってしまう慎みのなさが家族にはあって、それが傷になったりしてしまう。それは肉の弱さと欠け、罪のゆえです。でも、十字架を仰ぎ、大きな大きな神の家族の中に招かれて、自分がそこに入れられているということを知るときに、そこから肉の家族も、いくつもの破れがあっても、やり直そう。という心が与えられます。それには、悔い改めということが鍵になります。十字架の前で、本当にみんな悔い改めなければなりません。誰一人例外はありません。どんなに傷つけてきてしまっているのか、それに本当に気づかされてくるときに胸が潰れるほど苦しくて悲しくなるでしょう。しかし、そのすべてを全部許すから、やり直してごらんなさいと、イエス様は背中を押してくれるのです。肉の家族の破れが起きたときに一足飛びに治ることはないかもしれない。いや、きっとそうでしょう。時間がかかるかもしれません。しかし、イエス様によって許されているのですから、だから、たとえ失敗しても、何度でもやり直そうとするのです。神の家族である教会も、やはりお互い私たちは人間的な賭けがたくさんあります。もしもそれをあげつらい始めたら、もうすぐに教会はバラバラになっていってしまうでしょう。でも、こうやって十字架のもとに立って、みんな一人一人悔い改めながら、神様に愛されている家族として、罪を許されて生かされているものとして、お互いを尊び合い、助け合い、励まし合いながら、この家族の輪に、 もっと多くの人たちが加わってもらっていけるようにしていきたいと心から願っています。そして、それぞれ私たち一人一人のプライベートな、その個人個人の家、家族も、そこから豊かに祝福されていくように、願ってやみません。今日、十字架の上で、本当に苦しみの極みにあるイエス様が、お弟子さんとお母さんとを結び合わせて、神の家族ですよ、とおっしゃった。これが実は今、私たちにまで全部広がって、つながってきているんだ、ということをしっかりと心に留めたいと思うのです。